電話メッセージにかけてくださってありがとうございました。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さてカペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところに行き下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。帰って行きなさい、あなたの子供は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて帰途に着いた。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日の7時に熱が引きましたと言った。それで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに入られてからまたこのことを第二の印として行われたのである。ヨハネの福音書4章46節から57節までの言葉です。イエスが行われた最初の奇跡はガリラヤのカナで行われました。婚礼の席で水をブドウ酒に変えた奇跡でした。同じガリラヤ地方にカペナウムという町があります。そこに病気の息子を抱えた皇室の役人がいました。イエスがユダヤからガリラヤに戻って来られたことを聞いてその人は息子を助けてくださるようにお願いに来ました。イエスは言われました。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。これは奇跡を見ない限り信じようとしない人々の固くなな心を非難して言われた言葉なのでしょうか。イエスは引き続きあなたの息子は治っていますとも言われました。この役人の願いは聞き入れられました。ですからむしろこの人も信じることができるよう奇跡を行ってくださったのです。その結果この役人もこの家族も皆信じるようになりました。なかなか信じられない、信仰は難しいという言葉をよく耳にします。確かに信仰は簡単なことではないかもしれません。誰の目にも明らかな事実を信じるのは当たり前であって信仰ではありません。普通では信じられないようなことの中に何らかの信じるべき根拠を見出して信じるのが信仰です。イエスはその信じるべき根拠を与えてくださるのです。後にイエスは見ないで信じる者はもっと幸いであるとも言われました。そして信じない者にならないで信じる者になりなさいと言っておられます。では信仰はどこから起こるのでしょう。信じたいという心からです。けれどもそれだけでは正しい信仰にはなりません。何でもかんでも信じさえすればいいのではありません。信じるべき正当な根拠がなくてはいけないのです。イエスは神が共におられなければできないようなことを行い、この方こそ神が使わされた救い主であることを明らかにされました。聖書の言葉は私たちに信じるべき根拠を次々と与えてくれています。どうか信じないものにならないで信じるものになってください。電話くださってありがとうございました。